理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第251回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか寒い日と暖かい日が交互に来たりする、
うん、
ちょっとだけ春を感じられる季節になってまいりました。
ました。
1月ぐらいから、
はい、
梅のつぼみがね、梅の花のつぼみがちょっと膨らんだりして、
もう咲きましたね。
2月中旬になると梅の花結構咲いてますね、うん、あちこちね。
咲いてます、咲いてます。まだ、まあ、場所にもよるんでしょうけど、満開まではいかないけど、でも七分咲きぐらいにはなったのかな。なんか数年前に梅林でカビ
ウイルス性の病気かな、
あかな、なんか梅伝染性の梅やられちゃうカビが出てき、カビじゃない梅やられちゃうウイルスが蔓延して、梅林の梅全部伐採とかそういうのがありましたよね、うん、今年はそういうことがないといいですね。
そうですね、うん、梅はね、梅林も梅の実を出荷するための梅林もたくさんあって、
あ、そっかそっか、別にその花をめでるためではなく、
そうそうそう、
実をめでる、
実をめでるというのは収穫するね、
実を味わう、
そうっていうのもあって、
うん、そっか、そうすると結構大打撃にな
っちゃうわけですね。そうですよ、農家としては大打撃になっちゃうんじゃないかと思うので。
そうですね、本当にそういうのが蔓延しないといいですね。
そうですね、
はい、
今日は、
はい、
星空案内の日なんですが、
が、
2月にですね、メールをいただいていて、
はい、
サイクルマンさんと風花さんという方から、
はい、
サイクルマンさんはですね、2月8日明け方に、月と木星が接近するので朝早く起きましたが曇っていて見られませんでした、
はい、
で一方で風花さんは2月8日の朝6時ぐらい、南東の空に月とその右下あたりに見えた星は何だったんでしょう？
お、
ということで、8日には月と木星が近くに見えるというお話でしたが、これは木星だったのでしょうか？ということで、メールをいただいたんですけれども、
はい、答えは
木星だと思います。
木星です。正解、ガチャガチャガチャガチャ。
近くにね、朝方木星と、土星とか火星もまあまあ近くに見えていたはずなんですけれども、一番近かったのは木星だと思います。
はい、
はい、
あ、じゃあ場所がサイクルマンさんと風花さんの場所はまあ近くはないってことですかね。見えたところと見えないところだから、
ちょっとそうですね、お天気は違ったんじゃないかと思うんで、
うん、はい、
でこの番組では、
はい、
主にこう夕方から夜に、かけて見える星とか現象が多いんですよ、うん、
そうですね、やっぱ朝方起きるの辛いですもんね。
なかなかね、朝方のご案内はしないんですけども、ただ、毎月こう惑星と月が近づく日がやっぱあるんで、はい、それはちょっとお知らせをしているので、うん、朝方だったりすることもありますけれども、はい、月のそばの惑星は見つけやすいので、
そうですね、明るいところに、で他の星が月明かりによって結構消されちゃうというか見えなくなりますもんね。
だし探しやすいんで、位置関係が分かっていれば。なので、惑星探しにちょっとうまく活用していただけるといいんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、あと2月16日の皆既月食については、はい、たくさん見られましたよという、報告のメールをいただいています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで早速3月の天文現象の解説に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは、春を先取りして桜について調べたことをお話ししています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com、 sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
では3月の天文現象を紹介していきたいと思います。
はい、
2月はね、満月がなかったんだよね。
おお、そうそうそうそう、ブルームーンじゃなくてグレームーンじゃなくてブラックムーン的な感じね。
ただ単に2月にないっていうだけなんだけど
そう。
で、1月に2回あって、
はい、それがストロベリームーン。
一月の中の2回目の月、満月をブルームーンっていうことがあるっていう話で。
何ストロベリームーンって。
ストロベリームーンは、高さが低い月が赤く見えるっていうのがストロベリームーンなんじゃないの？
あ、そうなの？そう。じゃあ、そういうことで。
でですね。
はい。
3月の満月は、2日と31日、また2回あります。
おろろろろろ。
で、新月は17日、17日ですね。
はい。
はい。で、2月の、16日が、まあ、旧正月。で、今収録してるのは、お正月期間中ぐらいなんですけど、
お休みですか？
お休みではないですね。もう、休みの日というか、土日も仕事に行ってるぐらいなので。
はい？
で、3月の17日は、旧暦で言うと2月が始まります。
はい。
はい。で、
じゃあ節分？
それ関係ないじゃないですか？節分は太陽暦なので必ず。
そうですか。
はい。で、惑星に行く前に、
はい。
3月の天文現象といえば、春分の日。
お、そっちか。
これすごい大事な日で、
はい。
地球の、なんていうかな、傾いてる方向が真横を向いて、
はい。
ほぼ、なんていうかな、数学的に言うと昼の長さと夜の長さが同じになる日ですね。
はい？数学的に言うと？
そうなんですよ。天文的に言うと同じならないっていうのがありまして。
え？
あのね。
え？
ちょっとでも、
うん、
太陽が見えてたら、
はい。
日が出たことにして、
はあ。
で、ちょっとでも太陽が見えていてなくなったら日が沈んだことにするから、
あ、じゃあ、日の出っていうのは、太陽の、上側が見えた瞬間で、日の入りっていうのは、太陽の下側というか上側が見えなくなったっていうから、太陽分、一個分ずれちゃうんですね。
そうそうそう。だから、春分の日とか秋分の日は、
うん、
太陽のど真ん中が、真西に、なって、まあ、沈むというか、通過するのと、それが半分半分なんですけど、うん、日の出日の入りっていう言い方をすると、昼間の方がすでに長い。
ほう。
ってことになっています。
なるほど。
はい。で、多くのね、まあ、立春を、1日目として数えるパターンもありますけど、天文学的には春分の日を、
はい、
起点にしていろんなものが進むっていうこともあるので、結構大事な日です。
はい。はーい。
あとは、まあ、日本ではお彼岸のね、中日と。
お彼岸は、おはぎ？
お彼岸はおはぎ？
あれ違った？
ぼたもちとおはぎの話？
うん。
お彼岸がおはぎでいいんだっけ？うん。
ん？まあ、とりあえず、食べれる日。
はい。で、春分の日なので、
はい。
さっきも言った、真東から太陽が昇って真西に沈むっていう話と、昼と夜の長さが同じっていう話と、
はい。
あとは、そっから角度を測って、二十四節気が決まってるっていう話と、
はい。
まあ、その辺なことが始まる大事な日で、
はい。
なんだろう。地球から見ると、
うん。
我々今、太陽系を上から見て、
はい。
地球が春分点っていうところを通ったっていう言い方をするんですけど、
ほう。
天文観測的には、天の赤道っていう地球から見て、見た赤道を延長した天の赤道っていうのと、
はい。
地球が太陽の周りをぐるぐる回るじゃないや、太陽が、地球の周りをぐるぐる回ってね、いうの変だな。地球から見て太陽がどう動くかか。
はい、行動的な感じ？
そうそうそう。それが重なるところが春分点になって、うん、今年の場合には、3月21日午前1時15分に、春分点っていうのを通り過ぎるので、春分の日は3月21日になります。
じゃあ、この点を含む日が春分の日なんですね。
そう。で、これは、日本では、国立天文台が、翌年、
はい、
の、春分の日と秋分の日を発表するということになっています。
はーい。
ね、お休みになるので。
あ、そうかそうか。
そうなんですよ。
じゃあ、この日かもしれないし、この日かもしれないから、両方休みにはしてくれない？
春分点っていうのは一つしかないので。
でもほら、点も分離してさ、二つ三つに分かれちゃうとか、
ね。ないですね。
あ、そう。
それはないのですよ。
でもほら、なんかさ、時々何、歪んで見えたりとかさ、割れて見えたりとか。
しても多分休みは一日だけだと思いますよ。
そうですか。
はい。で、いつもの惑星の動きのお話をします。
はい。
水星がですね、
はい。
3月の、15日じゃなくて16日か。
はい。
に、東方最大理学といって、太陽から見て、一番遅れて動いてるっていう状況になります。はい、つまり、太陽が沈んでも、うん、水星がまだ見えてると。いうので、一番離れるのが3月の16日。
はい。
になるので、3月はね、ほぼ3月いっぱいぐらいは、水星が、まあ、見頃と言っていいんじゃないかと思います。
はい。
はい。夕方、西の空に見えます。でも日が沈んだらすぐに見ないと、追っかけて沈んでいってしまいます。一番遅いのが16日かな。
まあ、うん。まあ、見頃と言っても、見るのは結構、至難の技まではいけないけど、結構大変ですよね。
今回の東方最大理学は、まあまあ、大きめだし、金星が近くを通りますので、
あら。
両方見られるんじゃないかなと思います。
それはいいランデブーですね。
はい。で、金星は、夕方に、見えて、やっぱり太陽追っかけて、沈んでいくんですけれども、はい、3月の頭から月末にかけて、だんだん太陽から離れていくので、どんどん見やすくなります。
はい。
なので、16日前後は水星の方が少し高い位置。
お。
で、20日ぐらいになると、水星と金星が同じくらいの位置に見えるかな。でも、金星の後かな。で、その後は、水星はどんどん、太陽に近づいていってしまうんですけども、金星はまだ離れるので、宵の明星として見やすいんじゃないかと思います。何日ぐらいが一番近づくんだっけな。水星と金星は、4日ぐらいが一番近いのかな
?3 月4日。
3月4日。
はい。
はい。に、近くなります。
はい。
はい。なので、金星は、後半になるほど、宵の明星としてよく見えるので、 ぜひ夕方は西の空を見てみてください。
おー、はい、宵の明星。
で、他の惑星も実はだんだん見やすくなっていて、
お
火星は、0時過ぎ、深夜過ぎに、出て、南中するぐらいの時に夜が明けます。
はい。
で、木星はですね、夜10時ぐらいには顔を出し始めますので、
はい。
見やすいっていうにはちょっとあれですけれども、観測しようと思えば、ちょっと夜更かしすれば見えるはずです。
はい。
で、木星はね、今、ちょっと地球に近いというか地球が木星をもうすぐ追い抜くので、だんだん大きくなってくるはずです。
はい。
で、火星も、夏に向けて、近づいてきて、どんどん大きくなるという状態ですね。
はい。
で、土星は、2時過ぎかな？いや、2時前か。に出て、朝まで見えてるという状態です。
はい。
はい。で、さっきも、なんていうか、オープニングでもちょっと話した、惑星と月が近づく日をちょっとお話しすると、
はい。
ですね。7日が月と木星が近いのかな？
はい。
で、10日が月と火星が近い。
うん。
で、11日が月と土星が近い。
うん。
で、夕方に見えるのは、あ、そうですね。月が金星の近くを通るのは、19日ぐらい。
はい。
で、同じ日19日に、水星と金星が近くてですね。さっき、3月の4日に水星と金星が近くなるっていうお話をしたんですけれども。
うん。
水星の方が高くなって、また、遅れて、遅れて、水星のが一応高くなって、また太陽に近づいていくって話をしたんで、
はい。実は
もう一回すれ違うことがあって。
おお、それが3月の19日。
3月の、18日に、すれ違って、19日は、金星と水星と月が、近くなります。
はい。
なので、多分ね、19日の、日が沈んだ頃は、ただ、19日だと、まだ、細い月のはずなので、
うん、
細い月と金星と水星がうまくすると見えるんじゃないかな。3月19日、水星と金星と月が近いですね。はい。
はい。
そんな感じですね。
はい。月はいろんな惑星と近づいたり離れたりするから、お忙しいですね。
まあ、1ヶ月でぐるぐるぐるっと一周するので、その辺にあるものを、近づいたり遠ざかったりして動きます。
はい。
という感じが、惑星の動きで、
うん。
流れ星の日とかはあんまりなくて、ほうき星もそんなに見えないかな。
はい。
はい。さっきもちょっと言ったんですけども、火星が夏に向けて、だんだん近づいてくるので、ちょっとまだね、深夜過ぎにしか出ませんけれども、火星がどの辺にあるかとかっていうのを、見ておくと、いいんじゃないかと思っています。あとですね、星座だと冬の大三角がだんだん西の方に傾いてきて、
はい、
今だと双子座の次だから蟹座とか獅子座ですかね、が出てくる感じかと思います。
はい、ちょっと蟹座獅子座は有名な星があんまない？
蟹座は星雲があるんじゃなかったっけな。
ああ、
プレセペ星団。
プレセペ星団。
が有名で。
はい。
あとは、獅子座は、レグールス。
ライトニングボルト。
獅子座はレグルスですかね。
あ、そうですか。
はい。なので、夜、深夜になる前ぐらいだと、西の空に冬の、明るい星たちがいて、冬の大三角や、冬のダイヤモンドと呼ばれる。
おお、ダイヤモンドですか。
南には、カニ座、そして、東に獅子座が出る頃ですかね。で、はい、北だと、北斗七星が上の方でよく見える時期かな。
はい。
そう、カシオペアが見えなくなって、北斗七星がよく見えるという感じ。
秘釈ですな。
そうですね。っていう時期かなと思います。
はい。
はい。そんな感じが、3月の、天文現象で、
うん。
だんだんね、暖かくなってきて、
そう。
前回も言ったかな？
ん？
春分の日とか秋分の日の前後は、日が長くなるとかね、日が短くなるとか、っていうのが感じやすい時期なので、
あ、そう。
秋の日は鶴瓶落としっていう言い方をして、どんどんどんどんね、日が短くなるのが、
師匠。
それは鶴瓶。
瓶。
はい。っていうのがあって、逆に春は日に日に朝明るくなるのが早くなって、夕方の日も伸びるというのが体感できる時期じゃないかと思います。
はい、春は何を落とすとか言わないんですか？
春は、明け
ぼろ、ようよう白くなりゆく山際。
お、少し明かりて、紫だちたるですね。
雲の細くたなびきたる。ピュー。
結構覚えたもんだよね。
覚えた覚えた。なんだろう。意味も分からず覚えてたから、
暗唱したよね。
そうそうそうそう。だからふっと思うと、あれ何これ、どういう意味っていうのがある。
そうそう、だから一時期はね、あけぼのっていう力士がいて、
ああいたいたいた、でっかい人。あけぼのの、なんだろう、相撲を見に行くと、なんかいろいろお土産みたいの、末席とかに座るともらえるじゃないですか。
ああはい、国技館の末席で見ると。食べ物付きというか、お土産付きでチケットだからね。
あ、そういうチケットなら、まあ、ちょっと私が行ったわけじゃないんですけど、はい、多分誰かが行って、で、その時に、まあ、多分、あけぼのの時代だったんでしょうけど、うん、あけぼのの絵の描いたプラスチックのコップをもらってきて、今でもうちにあります。
私の知り合いの家にも、国技館で買ってきた相撲取りが周りに書いてある、コップがあった気がします。
おぉ、いや、多分あれを買ったんじゃなくて、多分ついてたんだと思う、そのお弁当みたいなやつ。はい、国技館の焼き鳥美味しいですよね。
地下で作ったやつね。
わかんないけど、お土産でもらったことがあって、美味しい美味しい美味しいって言って食べたことがある。
駅弁屋さん。
国技館に行ったら、
とかで
焼き鳥食べたい。あ、そうなの？
はい。え？買います。
あ、そう。
はい、ぜひ。
ほう、じゃあ、なんだっけ。両国の江戸東京博物館か。
はい。
あそこ行くときに買えばいいのか。
そうですね。まだ閉まってるのかな。そろそろ、改装が終わるのかな。江戸東京博物館は。
あ、そう、じゃあ、しばらく混むから。
はい。で、もし、あれだったら、
着いたら、
ちょっと近くの、隅田北斎美術館。
ああ、はいはいはい、行ってみたいところだ。はい、あと、あそこら辺水族館もできましたよね。
隅田水族館はスカイツリーの中じゃないですか。
あ、そうなの？
はい。
スカイツリー。スカイツリーは近くまで行ったけど、中に入ったことないや。
下から見た方がスカイツリーよく見えますよ。中に入っちゃうとスカイツリーよく見えないんで。
え、中に入ったらスカイツリーは見ないんじゃない？見なくて、周りを見るもんなんじゃないですか？
やっぱり？
え、違うの？
いや、小さい子供が新幹線ファンで、乗ろう乗ろうって言ってウキウキして乗ったら、うん、新幹線が見えないって泣くっていうのが、起こるらしいっていうのは聞いたことある。
そう、そうそうそう、海外とか行った時に、よく山岳鉄道みたいな、
はい、
もしくはその国の有名な鉄道っていうのに何回か乗ったことがあるんだけど、
はい、
あれ日本人にはつまんないね。
なんでですか？
電車乗ると眠くなるじゃない、日本人は。
いやいやいやいや、それ人によるでしょ。
結構海外行ってあんまり電車乗る機会ないじゃないですか。その特急列車で地方と地方をつなぐことはあっても、あんまり日本みたいにすんごく鉄道があるわけではないから、だから、はあ、 私の持論ですけど、鉄道っていうのはやっぱりちょっとウキウキする。まあ日本で言うならば、なんか蒸気機関車みたいな位置づけ。ちょっとウキウキするものに、なのに対して、日本人ってもう普通すぎて、特に首都圏の人は、電車乗ると寝るみたいな感じになっちゃってるのかなと思って。
いやいやいや、海外で電車乗って寝ないでくださいね。あと、思ったより電車は少ないですよ。
え？列車？
あ、そうそうそうそう。電気機関車だったり、あの、
ああ、
ディーゼル機関車だったりするの。
あ、ディーゼルとかはあったかも。そう、まあまあまあいいや。それで、乗ると、やっぱ電車っていうかその、見れないじゃないですか。で、パンフレットには、すごい渓谷のところを走ってる列車っていう写真があるんだけど、
ありますあります。
当然乗ってるからそれ見れないんですよ。
そう、電車が走ってる姿は見えない、中から、ね。
そうそう、確かにはあの景色はいいかもしれないけど、でも、電車が走ってる姿は見れなくって、ああ、そうだよな。
ああ、そうだよな、なんだけど、実は期待したのは、パンフレットに載っている電車が見える姿を期待してたりして、この矛盾。
期待しちゃう。そうそう、っていうか、少なくともなんとか列車に乗りますって言うと、その写真が出てるから。
そりゃそうですよ。
おお、と思うけど。
席の写真撮らないでしょ。
ねえ。まあ、で、しかも、そういうのって観光列車であればあるほど、座席とかって、ホスピタリティは求めてない？
はい。
どちらかっていうと、ちょっとアンティークっぽく、垂直にそそり立った背もたれの木の、
そういうもんなんだ。
木の椅子だったりすると、ちょっとしんどかったりする。
私は海外で乗った列車だと、長距離あんまなくて、だいたい、都市の地下鉄が多いんで。
ああ、逆にそういうのは怖くて乗れないや。
そうですか。上海、ニューヨーク、デリーでも、体験図で一回乗ったかな。
すごい。
あと、メルボルンは地下鉄も乗ったし、近郊線も乗りましたね。
近郊線って何ですか？
要は、都市近郊というか、市外だけど、外に出てる列車ね。地下鉄じゃない。
はあ、
あとはどこだっけな、サンパウロは乗ってないかもしれないな。
ほう。
ロンドンは乗りましたね。
へえ。
あとは、コッペンハーゲンはちょっとだけ乗って、ストックホルムも地下鉄乗ったかな。
はあ、結構乗ってますね。
うん。あと、他にも多分乗ったところあると思います。ということで、
はい、
今回は3月の星空についてご案内。
山岳鉄道についてっていうかと。
山岳鉄道じゃない、山岳の星空についてご案内をしてきました。
はーい。
はい。そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。番組の感想、励まし、また、改善点、またこんなことがあったよっていうようなご報告も含めて、皆様からのメッセージがあると、嬉しいです。
嬉しいです。
送り先は、lika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、私たち、そんないプロジェクトというグループで、複数の番組の配信をしておりまして、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間など、複数の番組を、皆さんにお届けしております。そちらの番組はすべてそんない .com、sonnai.com というウェブサイトから聞くことができますし、過去の配信会まで聞くことができますので、遊びに来てみてください。
はい。
そちらの、ウェブサイトから、そんない理科の時間宛てのメールをお送りいただくこともできます。
ます。
またですね、YouTube での番組配信、Twitter での情報配信もしておりますので、そんないプロジェクトで、検索していただけると見つかると思いますので、そちらもよろしくお願いします。
ます。
ということで、だんだんね、暖かくなる日が多くなってきて、あとはね、卒業とかね、そういう、人生の場面転換の季節にもなってきますので、良い春が迎えられますようにと思っております。
ます。
はい。ということで、そんない理科の時間第251回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。